ヨハネの福音書第71回ヨハネ21章20節から25節までお読みいたします。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの福音書71回目、ついに最終回を迎えました。ヨハネの1回目のメッセージを語ったのが去年の2月17日でした。ですので1年と5ヶ月の間この書を学んできたんです。1回目から参加していた方、お疲れ様でした。1回目のメッセージの内容、皆さん覚えてますか？ねえ、誰もうなずいていないと思いますけれども、1回目のメッセージでは目村っていう話などをしましたね。あーみたいな感じだと思いますが、で忘れていてもいいんです、ね、でも身になっているところが必ずあるわけです。ですから共にこの書を学んでこれたことを本当に嬉しく思っています。同時にヨハネのメッセージを語っている途中で仲間入りしてくださった方々がたくさんいることも本当に感謝です。考えてみればヨハネが始まった時はこの大宮集会はまだ存在していなかったわけですよね。そしてこのメンバーとともに皆さんとともに来週から新しくまた船出ができることをとても嬉しく思っています。さあ、最終回のメッセージのタイトルはあなたは私に従いなさいです。先週のタイトルは私に従いなさいだったんです。今日はあなたは私に従いなさいです。先週の箇所でイエス様ペテロに私に従いなさいって言ったんですよね。でも今日の箇所でもう一度私に従いなさいと言い直さないといけなかったんです。さあ、ではいつものように前回のおさらいから入っていきます。罪の重さに潰されそうになり、弟子失格だと思っているペテロにイエス様がアフターケアをしてくださる、そういう場面を見ました。でイエス様はペテロが罪と向き合うことができる環境を整えます。イエス様はあの人たち以上に私を愛するかと聞きました。それによってたとえみんながつまずいても私は決してつまずきませんと言っていたあの時をペテロは思い出します。またイエス様は3回愛するかと繰り返すことで3回イエス様を否定した罪を犯す、その罪とペテロを向き合わせたんです。罪と向き合って苦しんでいるペテロに対しイエス様は私はあなたを愛しているよ、あなたとの愛の関係は失われていないよということを伝えたんでしょう。 そしてあなたの罪はすでに許されているというメッセージを送ったはずです。でその上で私の子羊を飼いなさい、そのようにペテロを招いたんです。これ証明ですよね。まずは罪と向き合うこと、つまり忍罪が必要なんです。その上で私の罪を許すために十字架で死んでくださったイエス様を信じ救いをいただく、この義認が必要です。そして私たちはイエス様に愛されてキリストのうちに入れられているというこの愛の確認が必要です。その上で主に命じられた働きをする、つまり証明に応答するということが求められます。ペテロに与えられた証明はイエス様の羊を飼うということです。つまり救いをいただいた信者たちを導いていくという役割ですね。イエス様はその役割を行うことをペテロに命じました。同時にこの働きをするとこするときに起こるマイナス面を語ったんです。それは後にあなたは自由を奪われるよ、迫害を受けるよ、そして死をもって神の栄光を表すよ、そういう厳しい予言でしたね。働きに就くために起こるマイナス面もちゃんと伝えた上でイエス様はペテロに私に従いなさいと命じたんです。これは重くて厳しい言葉ですね。さあペテロはこの言葉をどのように受け止めていくんでしょうか。今日はその部分を確認していきます。メッセージのアウトラインご一緒にご確認お願いします。一つ目はあなたは私に従いなさい、21章20から23節です。二つ目がエンディング、21章24節25節です。アウトラインの文字がいつもよりだいぶ小さいと思います。何かの間違いですね、失礼いたしました。さあ2つのアウトラインで聖書本文を解説していきます。最後ユウさんの応答例として私がいただいた応答を紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ1つ目のアウトラインから入っていきます。まずは20節をお読みください。はい、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よあなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。改めて文脈の確認ですが、イエス様はペテロに迫害を受けるよというマイナスを予告した上で私に従いなさいと言ったわけですよね。その文脈です。で、この言葉に対する良い応答って例えばどんな答えでしょうかね。ペテロがしっかりイエス様の方を見て、はい主よあなたにお従いします、これ良い応答ですよね。あるいはこんな失敗した私にもう一度チャンスをくださるなんてと涙を流しながら主を見上げた、ね、これもいいですよね。あるいは合点承知の助というとかね、まあいろいろ良い応答は考えられるわけですけれども、そういった言葉は一切書いてなくて、その代わりに書いてあるのがペテロは後ろを振り向いたっていう話なんです。で、振り向いてヨハネを気にしたというのが私に従いなさいとイエス様に言われたペテロの応答なんです。僕は先週の時点ではまだこの部分が見えていなかったです。で、どうしてヨハネを気にしたかっていうのはこれから解説していくんですが、ペテロの応答は中途半端なものだったと思います。だから今日の箇所でもう一回イエス様はあなたは私に従いなさいと呼びかける必要があったんです。 それでペテロがヨハネを気にしているっていう出来事だけを伝えるんだったら20節ってなくてもいいんですよ。ちょっと21節を先に見てください。ペテロは彼、すなわちイエスが愛された弟子を見て、主よこの人はどうなのですかとイエスに言ったと書いてあれば、これだけでペテロがヨハネのことを気にしていることはわかります。だから出来事だけ伝えるんだったら20節ってなくてもいいと思うんです。でもわざわざ書いてあるっていうことは、20節に何かの意味、何かの仕掛けがあるということです。で、この20節見てみるとすごく動きが表現されています。ペテロが振り向いたという動き、そしてイエスが愛された弟子がついてきたという動き、そしてこの弟子はイエス様の胸元に寄りかかっていたという動きが表されています。そして20節後半、この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よあなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。この説明っていりますかね。なんかすごく違和感ないですか、突然この話、ね、イエスが愛された弟子とさえ言えばそれがヨハネであることは読者はわかるんです。しかしどういうわけか最後の夕食の時の話が持ち出されています。で、これはヨハネ本人が書いているわけですから、何かメッセージを伝えようとしているわけです。で、この部分はイエス様とヨハネの距離の近さ、そしてイエス様とペテロの距離の遠さという比較があると思います。で、この場面はペテロとイエス様が話をしているわけですよね、一対一で。で、ペテロが振り向くとヨハネはどうしたんですか。こちらについてきている、つまり距離を縮めようとしているんです。そしてヨハネはあの最後の過ぎ越しの食事の時にはイエス様の最も近く胸元にいたとわざわざ伝えられています。距離の近さが表されています。ちなみにあの過ぎ越しの食事の時、ペテロはどこに座っていたんですか。はっきりどことは言い切れないんですが、おそらく末席のどこかに座っていたはずです。イエス様と距離があるわけです。イエス様が逮捕された時、ペテロとヨハネ2人だけが戻りました。2人ともイエス様に近づいたんです。しかしペテロはそこでイエス様を3度否定した、圧倒的にイエス様と距離が離れてしまったんです。しかしヨハネは最後までイエス様のもとにいて、十字架上のイエス様の言葉を聞き、お母さんのマリアを任されるほどの近さです。そしてイエス様の最期を看取ったわけです。圧倒的に近いですよね。復活の日の朝、知らせを受けた2人は墓に行きました。先に復活のイエス様を信じたのはヨハネでした。ペテロはすぐに信じられなかった、ね、距離の差があるんです。ペテロがこの場面でヨハネを気にした理由、それははっきり書いていないので、こうだということは言い切れません。学者たちもいろんな意見を語っています。で、僕がどう思ってるかの話をしたいと思います。ペテロの心の中にあったのは恐れだと思います。ペテロはイエス様に言われたんですよね。まことにまことにって強調をされながら、あなたは両手を伸ばし他人に帯をされて行きたくない場所に連れて行かれる。著者ヨハネはこの言葉を、彼がどうやって死ぬかを表す言葉だと言ったんです。ペテロはイエス様に辛い死に方をするよという宣言をしたわけです。当然恐れないでしょうか。 一瞬よろっとならないでしょうかね。イエス様にお従いしたい気持ちはあるんです。しかしこの時のペテロは自分の弱さを知って自信を失っている、恐れたんだろうと思います。だからイエス様から目線が外れ、後ろが気になりだしたんでしょうね。で振り向くとあのヨハネがいるわけです。自分は失敗をしたからそのうち命取られるという厳しい言葉をイエス様に言われました。じゃあ失敗をしなかったヨハネはどうなんだろう。彼はイエス様を裏切ってないから命を取られるなんて言われないんじゃないか、それとも自分と同じように厳しい言葉が与えられるんだろうか、まあ、そんなところが気になったのかもしれません。でヨハネのことを聞いたからって何か変わるわけじゃないんです。でも間違った恐れを持つと神様をまっすぐに見られなくなり、まあ、他のことや他の人がすることが気になるようになるわけです。でペテロは気になってイエス様にこう聞きます。21節をお読みください。はい。ペテロは彼を見て、主よこの人はどうなのですかとイエスに言った。この時ペテロを取り巻いているのは恐れだと言いましたが、当然ヨハネは気になる存在なんです。圧倒的にヨハネの方が信仰が上だってペテロは認めていたでしょうね。もう距離の差が歴然としています。彼に対しライバル心を持っていたのか、あるいは逆に尊敬して頼っていたのか、それは分かんないけれど、しかし気になる存在なんです。さあイエス様はどう答えるでしょうか。22節をお読みください。はい。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。イエス様が言われた言葉をぐーっと縮めて一言にするとどんな言葉になるでしょう。ヨハネは関係ない、あなたは私に従え。こうですよね。イエス様は私が来る時まで彼が生きるように望んだとしてもというもしもの話をしたんです。もしもの話だから内容はどんな内容だっていいんですよ。でもイエス様がこのもしも話をされたのには理由があると思います。イエス様ペテロに対しては迫害が来るよ、死が襲うよ、そういう内容を伝えたんですよね。しかしここではヨハネが守られてずっと生きるよというもしもの話をしているんです。ペテロに対しては迫害や死だったのに、ヨハネは生きるというもしもの話なんです。ここに比較があると思います。でこれはペテロが一番欲しい言葉なんですよね。ペテロよ、私が来る時まであなたは生きている、それまで私に使いなさいってイエス様に言われたら、ペテロは大喜びで、ね、合点承知、イエス様お帰りをお待ちしていますとか言えたでしょう。恐れているペテロはそういう言葉が欲しいんでしょうね。でそういう欲しい言葉を言いながらイエス様はペテロを試してるんです。たとえヨハネがそうなってほしいと私が願っていたとしてもどうなんですか。あなたは関係がないって言いたいんです。ヨハネはヨハネ、あなたはあなたなんです。でイエス様は何て言われたのか。あなたは私に従いなさい。これです。他の人がどうであろうとあなたはあなたに与えられた道を歩み私に従いなさい。その道を歩むと確かに縄をかけられて行きたくないところに連れて行かれるよ、そして殺されるよ。それがイエス様がペテロに与えた言葉なんです。 他の人は関係ない、あなたは私に従いなさい。ペテロに対して非常に厳しい言葉が与えられているんです。しかしそれが神がペテロに用意した道なんです。ペテロはその道を歩むことでしか良い応答をすることができません。そしてその道を歩むことがペテロにとっては一番良い道なんです。イエス様が今日の箇所で、あるいは著者のヨハネが今日の箇所で語っているのは弟子道だと思います。弟子になるための道を語っています。神様は一人一人に違った役割を与えてくれます。例えば十二弟子を見てもそうです。著者ヨハネのお兄さんのヤコブは早い段階で殺されてしまいます。しかし著者ヨハネはおそらくこの時点で80歳は超えていたと思います。とっても長生きです、ね、同じ兄弟で同じようにイエス様に選ばれた使徒なんだけれど、二人の間には随分と差が出てます。でもこれはヤコブの信仰が足らなかったという話ではないんです。私たちには知り得ない神のご計画があります。ヤコブもヨハネも信仰を持ってその道を歩んだ、その結果が違ったということです。一人一人に違う役割やプランが与えられています。しかし神に仕える人に共通して言えることは、この道は苦しみがあるということ、しかし同時に喜びがあるということです。これがキリストの弟子道だと思います。パウロは弟子のテモテに宛てた手紙の中で、福音のために苦しみを共にしてくれと頼んでいます。主に従う人生には苦しみがあるんです。しかしパウロは主にあって喜べる、喜びがあるということをいくつもの手紙の中で何度も伝えています。そして患難がやがて希望に変わるんだということを伝えていますね。一人一人に違う道が用意されているんだから、他の人を見ていてはダメだ、あなたの道を見なさい、これが弟子道です。そしてこの道には苦しみがあるよ、でも喜びや希望があるんだ、これが弟子道です。そしてイエス様を否定するほどの失敗をしても、もう一度招いてくださる、これがキリストの弟子道です。だから結論は、あなたは私に従いなさいとなるんです。このペテロにかけられた言葉は、イエス様が私たち一人一人に語りかけてくださっている言葉と受け止めるべきだと思います。イエス様はある時こんなことを言われました。ルカの14章27節などに書かれている有名な言葉です。ちょっと読んでみますね。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。ここに書かれている自分の十字架を追うという意味を、僕は今回より深く理解させていただいたなと思っています。自分の十字架を追っていまいちなんかピントが合ってなかったんですけれども、これは自分に与えられた役割、自分に与えられた道のことなんだろうなと思いました。神様はイエス様に十字架という役割を与えたんですね。神様のご計画の中で決められたイエス様の最も大事な役割が十字架で 死ぬということです。同じように神様は一人一人に役割を与えてくださいます。その役割のことを十字架という表現で伝えているんだろうと思いました。自分の十字架を背負ってキリストの道を歩むんです。十字架だから痛みと苦しみを伴うんです。またイエス様はこうも言われてます。ある時律法学者がイエス様に弟子にしてくださいって言ってくるんだけれど、決心が定まんないで逃げ腰の人なんですね。その人にイエス様は言います。ルカの9章62節。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。隙っていうのは畑を耕す道具ですよね。あれ前見て耕していかないと畑の道が曲がっちゃうんですよ、ね、うねうね曲がっちゃう。あれうねっていうんですよね。だから後ろを見てちゃダメなんです。後ろを見る者は神の国にふさわしくないとイエス様は言いたいんでしょう。これ全部弟子道なんです。イエス様に従うんだったら周りを気にせずに自分に与えられた役割を担う覚悟をして、そして私に従いなさいということです。ペテロはその決心ができなかったんです。だからイエス様はもう一度もしもの話をしながらペテロにメッセージを伝え、彼を決心に導こうとされたんでしょう。著者のヨハネは最後にこの記事を書くことで読者に対して、これまで語ってきた福音を信じて救われたんだったらこうやって立ち上がるんだよ、このように主に従うんだという弟子道を伝えているんだと僕は思います。このイエス様のメッセージを皆さんお一人お一人が自分のこととして受け止めることができますよ。他の誰かがやってるから私もやんなきゃなとかではないんですね。あの人みたいな立派な働きはとてもできないから私には無理でもないんです。神様はあなたにできないことは何もさせません。そしてやってほしいと思うことがあればちゃんとそれをする力を備えてくださいます。求められているのは周りに気を取られずに、はい主よあなたに従いますという告白です。さあ23節読みましょう。はい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。この一節は先ほどの22節とは全くレベルが違う、全く次元が違う話です。噂っていうのは訳が分かんない形で広まっていくものです。これは昔も今も一緒ですね。ヨハネがイエス様が再び来るまで死なないという話はもしもの話なんですよね。でもこれが本当の予言であるかのような噂が出てたんです。これね、今日見てる場面で広まった噂ではなくて、その後の時代、教会が誕生し年月が流れていく中で出てきた噂なんだと思います。そしてヨハネがこの福音書を書いている時も流れていた噂なんでしょう。ヨハネは長生きをしましたから当時の80歳ってすごい長寿だと思うんですね。ですからもしかしたらこの人死なないんじゃないの、あの時イエス様がペテロに言っていた話が あれ予言なんじゃないのみたいな噂が出てきたんじゃないでしょうかね。だからヨハネはそれを否定するこの一節を加える必要があったんでしょう。さあ、二つ目のアウトラインに入っていきます。ついにエンディングです。24節をお読みください。はい。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。これらのことというのはヨハネの福音書全体を指す言葉です。この本を書いたのはヨハネですね。で、彼は最後まで自分の名前を出しません。イエスに愛された一人の弟子がこの福音書を書いたんだ、そういうスタンスを貫きました。まあ、名前出してないけれどヨハネが書いたってことはバレてるんですけどね。で、24節の後半には、私たちは彼の証しが真実であることを知っていると書いてあります。なんだかヨハネ以外の人が語っているように思える書き方です。でも書いているのはヨハネ本人だと僕は思います。で、私たちという中にヨハネは当然自分を含んでいると思います。そして共に歩んできた十二弟子の仲間たちをも含んでいるでしょう。イエス様の十字架と復活を経験し、そして聖霊をいただき共に歩んできた人たちを私たちの中に含んで言っているのかなと思います。私たち使徒がここに書かれた福音書の内容を真実だと認めます。まさに私たちが体験したイエス・キリストの交渉外がこれです。そういう告白をしているかのようです。さあ、最後25節読みましょう。はい。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。ヨハネは文学者ですね。素晴らしい文才を持っている、そういう賜物を与えられた人です。もちろんこの本は聖書に含まれてますから、神の霊感によって完璧に書かれているものです。しかし同時にヨハネに与えられた賜物が存分に発揮されている本だと思います。ですから当時の文学の影響も受けてるし、もちろん素晴らしい文学書でもあるし、組み立てもしっかりしてるし、そして詩的な表現もたくさんあります。で、この最後の部分なんかすごくかっこいいというかね、洒落た言い方をしてますよね。イエス様が行われたことを全部書くと世界もその書が書かれた書物を収められない、ね、なんかかっこいいですよね。座布団一枚持ってきてって感じがします。で、この表現を文字通り受け取る人がいて、ね、当時1枚のパピルスにこのぐらいの文字が書けただろうから、世界中を本棚に見立てると何冊ぐらいになるかなって計算する人がいるんですけれども、そういう話じゃないんですよね。もうそういう人の座布団は全部持っていってほしいですね。ヨハネは自分のした体験を書いたわけです。もちろん聖霊の助けを受けながらですがね。で、その体験から60年経って書いてるんですよ。皆さん60年前のことって覚えてますか、ね、60になってない人に言っても仕方ないですけれどもね。もちろん覚えてることもあると思いますけれども、忘れてしまっていることもある。覚えているけど細かい部分はうろ覚えだったりする、そういうものですよね。しかしヨハネはこれほど鮮明に記憶してるんです。この記憶力もヨハネに与えられた賜物です。そして60年も経ってこの福音書を彼が書けたのは、彼の賜物であると同時に ヨハネ14章26節の成就であるということもできます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊の助けがあるからできるんです。聖霊の助けがあったから書けた本なんです。そして彼に与えられた賜物が存分に生かされた本なんです。世界中も収めきれないと表現したくなるほどの情報が頭の中にあったんです。その中から何を書くかを決め、アウトラインを立てて、数多く行われた印から7つを選んで、そして文学的手法もたくさん使ってヨハネはこの本を書いたんです。その目的は何でしょうか、ね、20章31節に書いてありましたよね。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るため、そのために書いたんだ。これがヨハネの告白であり、これがヨハネの書いた福音書です。この書を学ぶことができたことを心から感謝いたします。そしてこの圧倒的な記憶力や文才という賜物が与えられた彼が、ある時神から特別に見せてもらった景色や教えがあるんです。それをまとめた手紙、ヨハネの黙示録を来週から学んでいくことになります。お楽しみに。さあ最後、ユウさんの応答例です。孤独に応答、豊かな実りというお題で、今日はいつもより時間がありますのでちょっと長めに語りたいと思います。イエス様はペテロに弟子道を伝えました。イエス様に従うという決心は私とイエス様の関係の中だけで行われます。このことを覚えてください。他の人が入る余地はありません。ある意味これは孤独なことです。私だけの判断でイエス様にお従いするかどうかを決めるんです。で、その決心をして立ち上がった後に仲間が与えられるかどうかもその時は分かりません。しかし神に与えられた恵みに対する私の応答として従うかどうかを決める、これが求められています。でも決心をすると不思議なほどに助け手が与えられていくものです。それが神の素晴らしさであり、それが教会というものです。このことは私たち聖書フォーラムがモットーとして掲げている自立と共生というキーワードにもつながります。たった一人で主の前に立つんです。これが自立です。しかし自立をすると不思議と助けが与えられてくる、これが共生です。僕は自分がメッセンジャーとして召されているという確信をしたときに、その応答として妻と相談した上で教会を始めようという決心をしました。今から9年ぐらい前の話です。誰の助けも受けない、誰にも頼らないで始めると決めました。ですから家族だけの礼拝生活が長く続くかもな、そんな覚悟もしていました。まあ、孤独な応答、孤独な第一歩です。僕はその決心をするにあたって20年弱所属してきた教会を出ることにしました。ずっと役員もやっていたし、いろんな奉仕も中心的にしてきた教会です。でも出ることにしました。そして僕らが住んでいた家はその教会から車で10分ほどだったんです、ね、所沢に住んでたんですけれど、もしその家を集会場にして教会を始めたら、もともといた教会の人々が こちらに流れてくる可能性があると思いました。だからこの土地からも離れようと決心しました。誰の助けも借りない、どこかの教団に入れてもらうつもりもない、そして住んだことがない地域に行き、自宅を開放して教会を始めるんだ。そのように夫婦で話し合い決心をしたんです。あれが僕の応答です。信仰の自立は孤独ですね。でも誰の助けがもらえなくてもやるんだという決心が求められています。でもその後その決心をすると不思議なことがたくさん起こるんです。僕はその決心をした数日後、ネットで聖書に関する調べ物をしていたら、中川先生のメッセージに出会ったんです。先生のメッセージをちゃんと聞くのは初めてでした。で、聞いてみて感動したんです。今までは聞いたことがない深い解説だなと思いました。で、その日から毎日中川先生のメッセージを聞くようになりました。で、聞いているだけじゃダメだと思って聖書塾で学ぶことも決めました。名古屋まで行ったんですね。で、初回の授業が終わって新幹線で帰ろうと思ったら、待合室に中川先生がいたんです。で、僕は話しかけて、そして夫婦でこれから教会を始めようと思ってるんだ、そのタイミングで先生のメッセージに出会って今学びに来てるんですって言ったら、中川先生が、上の兄弟素晴らしい、ぜひ一緒にやりましょうって誘ってもらったんです。そして聖書フォーラムの仲間に入れていただきました。家も中古の物件を借りるか買うかという選択肢で探し始めました。新築を買ったり建てたりするゆとりはないですね。ところが探している途中で市街化調整区域の土地を買えるっていうことが分かったんです。で、土地がね、ものすごく安く買えたんです、ね、高坂の皆さん、今皆さんがいる土地はすごく安いんですでもね、たまに水に浸かりますよ、そこはで、土地がすごく安かったから結果的に新築で、そして集会をやることを考えたレイアウトで家を建てることができたんです。車5台も止められる庭付きですよ。驚きです。家族だけで礼拝を始めるつもりでした。これも不思議で、前の教会の仲間で一緒に奉仕をしてきたゆり子さんという人が準備段階から仲間入りしてくれることになりました。そしてゆり子さんの同僚だったさとりさんがイエス様に対してその頃興味を持ち始めたんですね。ですから僕らは教会の準備を始めながら所沢で家庭集会を開いてたんです。で、準備が進んでついに家も建っていよいよ引っ越しだという前の週か2週間ぐらい前ですかね、さとりさんがイエス様を信じます、そういう告白をしたんですね。引っ越しの荷物にあふれた部屋でみんなで泣いて喜んだんです。そして引っ越しをしてきて、この教会の第一回の礼拝、そこに集まったのはうちの家族だけではなかったんです。昔からの仲間がいた、救われたばかりの子羊がいた、集会の場もピカピカのが与えられて、そして教会が始まったんです。これすべて主が整えてくださったものです。で、その歩みの中で徐々に仲間が加えられていきました。皆さんのことです。特に3年前に吉岡集会が誕生し、そして去年大宮集会が誕生した、これは大きなことです。さらにこのコロナ禍においても不思議な形で主は私たちの教会に人を導いておられます。圧倒的な神の恵みにより、神の奇跡によって私たちの教会はこの地に存在しているんです。 そのことを感謝します。主は共に歩むものを歩む仲間を備えてくださる方です。でもそのスタートは信仰の自立なんです。あなたは私に従うかという呼びかけに私が応答する、はい従いますという、ここから始まります。イエス様は今日お一人お一人に呼びかけておられるんじゃないでしょうか。あなたは私に従いなさい、その言葉にどう応じますか。後ろを振り向くといろいろ見えるものがありますよね。私にはちょっとできない、あの人のようにはなれない、今は生活を支えることが優先だ、コロナ禍だから難しい、もうちょっと忙しい、もう年だ。振り向くといろんなものが私たちの目に映ります。それらはどうでもいいことではなく、どれも大切なことです。しかし振り向く前に私たちは前を見てすべきことがある。それが今日のイエス様の呼びかけなのだと思います。立つべき場所に立ったときに助け手が与えられてくる、必要なものが備えられてくる、小さな小さな働きだけれど私たちはそのように主の働きをするものとさせていただけるんです。これがキリストの弟子道だと思います。この福音書の学びを最後まで導いてくださった神様に心から感謝を捧げます。お祈りいたします。天のお父様、ヨハネの福音書の学びを最後まで導いてくださり感謝をいたします。拙いものが語らせていただきましたが、しかし聖霊様が豊かに働いてくださり、お一人お一人にその日その日に必要なメッセージを届けてくださったことを信じ心から感謝いたします。イエス様の圧倒的な愛や、またヨハネが福音を必死で伝えようとしているその様を見せていただきました。教えていただいたことに私たちが良い応答をすることができますように、そしてイエス様が私にも呼びかけてくださっている、あなたは私に従いなさい、この言葉に応答することができるようにお導きください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝福されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。